声の広報肌の2月15日号ナンバー1302をお届けします。今号は録音業務による新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、内容を市からのお知らせを中心とした縮小版としてお届けします。ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただきますようお願いします。毎月2回、1日15日発行。編集発行、秦野市政策部広報広聴課。郵便番号 257-8501、秦野市桜町1丁目3番2号。代表電話0463-825111。ファクス0463-829792。ホームページ https://www.city.hadano.kanagawa.jp。主な内容。一面、丹沢がつなぐ人の絆。二面三面、お知らせ。令和5年、市議会第1回定例月会議。財産区議会の議員決まる。新型感染症関連情報。行政一般。募集。みんなの伝言版。折り込み表面。交通安全特集号。折り込み裏面防犯特集号。一面丹沢がつなぐ人の絆。後継者がいないことで管理ができず倒壊の危険にさらされていた山小屋の解体作業。表丹沢の新大日でボランティアにより進められている新しい取り組みを紹介する。紙面上半分に3枚の写真があります。写真説明。寒さの中、解体に汗を流すボランティアの皆さん、とコメントのついた写真があります。左下に倒壊しかけた山小屋の写真があり、登山客から解体を手伝いたいとの声が上がっていた。令和4年7月撮影とコメントがあります。右下に撤去作業が済んで更地となった現場の写真があり、解体は手作業で安全に配慮して進められたとコメントがあります。写真終わり。大好きな表丹沢のために来てくれたすべてのボランティアにありがとうと言いたいねと話すのは表丹沢登山活性化協議会の河野正幸代表。木の又小屋の管理者で通り道にある新大日茶屋はよく見ていたという。60年以上前に建てられ賑わいを見せた新大日茶屋は所有者の突然の体調不良により、平成21年に休業。その後は老朽化が進み、倒壊寸前の状態になっていた。標高1340メートルにある山小屋の解体には、多額の費用と多くの人手が必要で、個人ではとても賄うことはできない。そんな所有者の悩みを解決しようと、河野さんが名乗りを上げた。登山客からの何とかしたいという声もたくさん聞いててね。その人たちのつなぎ役になろうと思ったら、自然と体が動いていたよ。表丹沢の環境保全や活性化のため、河野さんと周辺の山小屋関係者で昨年11月に、表丹沢登山活性化協議会を発足し、解体のために立ち上げたのが、表丹沢サンクスプロジェクトだった。 12月17日から1月22日にかけて行われた解体作業では、回を追うごとに現場に集まるボランティアが増えていったんだとか。下山する人が笑顔で荷下ろしを手伝ってくれてね。それを見た登山客がボランティアに参加してくれる。そんな連鎖が生まれていたんだ。と嬉しそうに話す。解体が終わってもプロジェクトは終わらない。ボランティアやクラウドファンディングのおかげで解体まで進めることができたけど、新大日にはまだ重い廃材が残っている。綺麗になるまでもう一踏ん張りだね。人のつながりが希薄になった現代に行われたこの新しい取り組み。今後も表丹沢登山活性化協議会の活動から目が離せない。表丹沢登山活性化協議会河野正幸代表、58歳小田原市の顔写真があります。僕も参加しました。熊沢蓮さん、秦野高校1年の顔写真があります。遠野岳が好きで、昨年は10回以上登りました。所属する山岳部の顧問から、新大日茶屋解体のボランティアを募集していると聞き、参加を決めました。廃材を4袋持って降りるのは大変でしたが、大好きな丹沢に恩返しができて、嬉しい気持ちが大きかったので、楽しく活動できました。連動企画、参加してくれたすべての方にありがとう。市公式 YouTube、秦野モーピクで公開中。市公式 YouTube、秦野モーピク内、河野さんインタビュー動画へリンクする二次元コードがあります。新大日はどこ？丹沢の山。渋沢丘陵から見た丹沢の山々とコメントのついた写真があり、それぞれの山頂に1から8の番号が振られています。右から1、二の塔、1144メートル。2、三の塔、1204.8 メートル。3、カラスオ山、1136メートル。4、行者岳、1180メートル。5、新大日、1340メートル。6、木の俣大日、1396メートル。7、遠野岳、1490.9 メートル。8、花立、1370メートル。以上。問い合わせ、表丹沢登山活性化協議会、電話 090-9383-2455、または観光振興課、電話 82-9648。